FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
10月も中になってきました。今日はまた10月の中でちょっとこの話は聞きたいなと思うことがあって、郷土資料館に西尾さんをお尋ねすることにしました。西尾さんにいろんなお話聞けるんですけど、今日はお祭りということを中心にお話を聞いてみたいと思います。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。あれ方頻繁に来ますね。
毎度ありがとうございます。
西尾さんにお伺いしたら大抵のことがわかると思う。民族行事については、はい、ご専門でいらっしゃるわけですけど、はい、10月に、この前の時かな、お祭りのお話をちらっと聞きたいと思います。はいはい、今日はそのお祭りについて、しっかり聞かないかな、やってきましたので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
10月の行事、衣替えやらいろいろあったんですけれど、はい、その中に、祭りという言葉もあったと思います。はい、秋祭りというんですかね、はい、お祭りっていうのは一年中いろいろあるようですけれど、はい、僕の認識の中では、はい、秋が一番多いんじゃないかなと思う。まあ、そのあたりからお聞きしていきたいなと思いますが、はい、秋にお祭りが多いのは何ででしょうね。
これはね、やはり日本の生産サイクル、いわゆるお米ができて、実って刈り取った、はいはい、一番刈り取った後のですね、うん、豊かな時期ですね、はい、ですのでね、余計にこう賑やかなことが多いんやと思います。はい、で神様に1年間実りをありがとう、
はい、
ね、無事にお米が育ちまして刈り取りましたって、ありがとうございました、はいはい、というお礼をするとともにですね、来年もよろしくお願いしますっていう両方ありますので、はい、でやはり豊かな状態であれば、うん、まあ、大きく楽しみたいっていうのは、うん、人の世の常ですので、
はい、
はい、ですからお祭りも賑やかなことが多いですね。で、祭りそのものはこの収穫のお祝いだけではなくて、うん、お米が育つとともに順番にあります。で、例えばお正月っていうのはこれから田んぼこしらえをしていきますので、
はい、
あらかじめお願いをしておく、まあ、祝っておいて豊作を願うっていう予祝っていう、あらかじめ祝うと書いて予祝と読むんですけども、ほうほうほうほう、お正月にはこの1年の豊かな実りが得られますようにというので、記念祭ですね、祈る年っていうふうに記念祭っていうお祭りされるとこも多いんですけども、うん、はい、これからのことをお願いする祭りをします。で、田植えの頃にはですね、無事田植えが済みましたとか、こうやってにぎやかに田植えをしますっていう田植えの関するお祭りがある。で、季節が進んで今度田んぼが青々としてくる頃は暑くなりますの で、はい、でこれは今度は我が身の方なんですけども、
はい、
これ以上暑さにやられず病気になりませんように、
なる、
はい、夏は一番ね、食中毒であるとか疫痢であるとか、はい、そうした病気が流行りやすい時ですので、はいはい、まあ、そうした夏の病気、夏闇に合わないようにということで、うん、お祭りがあります。で、はい、でちょっとしたら今度も秋になりますので収穫ができますから、収穫、無事収穫させてもらってありがとうという状態に、まあ、なって、年間、まあ、定期的にお祭りが重ねて いく、単発ではなくて祭りはね、重なっていきますので、そうやって続いていくわけですね。
なる、
はい、で収穫して終わりじゃなくて来年もよろしくという、お願いをしておくと、
ぱりこの農作業といいますか、
はい、
日本の国民が、
はい、
生きていくために、
はい、
最も必要な食料を植えたり収穫したりする、はい、その仕事に関わっていくような神事といいますか、はい、お祭りが多いような気がしますね。
はい、
で今のお話でちょっと飽きてはないんですけど、
はい、
広田神社に、
はいはいはい、
春にお祭りします
ね、はいはい、
あれがやっぱりその通りのことやなという、はいはい、
田植えのね、めぐみ広田の大田植えってされます。はい、あれは直接的には神様、広田の神様にお供えするための、
はい、
お米の苗を植えるっていう形なんですけども
、そうですか、
はい、でもまあその神様に備えるように米作れるっていうのは、
うん、
日本国中、まあ、それぞれの田んぼで米作るのと同じことですので、そうした中で、
う
ん、あえて神聖な神様へのね、特別なお米ということで、大田植えのお祭りを、はい、される形になります。
広田神社のすぐ横で、
はい、
参道の横にある田んぼで、
はい、
毎年やってはります、
はい、
であそこのお米は神さんにお供えするために作ってはるわけですね。あれ以外に西宮ではどんなお祭りがありますか？
春はですね、
はい、
比較的西宮お祭り祭典があるぐらいで、
あ、そうですか、
大きなお祭りは少ないんですけれども、
はいはい、秋ですね、
はい、やはり、最大のお祭りというのは秋になりますね、
はい、
まあ、西宮神社さん7月に琵琶祭りがありますので、
はい
はい、にぎやかなことはあるんですけども、
はい、
たくさんの人が関わってたくさんの人が楽しめるお祭りという意味では、うん、西宮神社さんは9月の22日、23日ですけども、だんじりが引き回されますし、
ほうほうほう、
海上渡御行ってね、和田岬まで、
ああ、はい、そうですね、
出かけて行ってっていうのが
されます。船渡御やられます。
船渡御されますね。
はいはい
はい、で、同じほぼ日に、
はい、
古式岩神社さんも、
はい、
だんじりが2台。行き回されますので、
やはりこれがまた勇壮なだんじりですな。
そうなんですね、
にぎやか
ですね、たくさんの人が関わって初めてできることですので、
暗く縁口の駅前なんかいっぱい人がたかって、
はいはいはい、
その中でだんじり引き回さはる
って、はいはい、
あります、
あれもね、若い衆の力の見せ所なので。
なるほど、そうですね、
はい、
あれはいかにも本当町衆といいますか、はい、まあ、若者たちの力がもう嫌が上にもみんなにも見せびらかすというそんな感じのだんじりですよね、
はいはい、まあ、言ってみたら神様、古式岩の神様がですね、
はい、
その氏子たちの元気な若い衆の姿を見届けるというか、
はい、
まあ、神様にお見せするというか、
あ、なるほど、
はい、
こんな元気ですえということを、
はい、お守りいただいてるがゆえに我々は元気ですっていうね、いうふうにお見せする意味もあるかと思います。
それ以外にはどんなお祭りがありますか？は
い、もう市内あちこちに秋祭りが多いんですけども、
はい、
それに引き続いて10月に入りましたら、
はい、
山口の高知神社ですね。
山口のね、
はい、あそこもだんじり、引っ張るタイプのだんじりと、担ぐタイプの太鼓台ですね、
はいはいはい、
両方があるんですけども、
そうですか、
はい、それが練り歩きますし、
うん、
で、ここは獅子舞、赤い頭 のお獅子ですね、神楽というふうにも言いますけども、獅子舞が伝承されていますので。
そうですか、
はい、同じ頃に大市の八幡神社、
はい
はい、で1週間か10日ほど遅れてですね、
はい、
那智王の八幡神社、
ほうほうほう、
で生瀬の皇太神社、
ほう
で、今津の福王神社と、もう次とこの時期っていうのはお祭りシーズンで、各所でだんじりが動きますから、
それぞれ神社にだんじりがあるわけです。
はい、ありますね。
ああ、そうか。
はい、だからこの辺の日曜日とか歩いていると、
はい、
どこかからか鐘と太鼓の音が聞こえてくる。
なんとなくあれを聞くだけで心躍ります、はい、あれが鳴り出すとこれはだんじりが動き出したということ、
はいはい、
遠くから聞こえててもだんだん近づいてきたりするわけですか。
そうですね、 はい、元はですね、だんじりだけが勝手に動くのではなくて、
はい、
神様が、氏神様が、
はい、
お守りくださるその氏子の住んでいる場所を、おみこしに乗って回っていかれるんですね。
う
ん、でそれをだんじりがついていくか先払いするか、
うん、
っていう、まあ、基本の意味がありますので、
うんうんうん、
皆さんだんじりの方に気が行くんですが、
うん、
実は神様も そばで見たはるという。
なるほど、
はい、そういうのがあります。ですから、みこしとだんじりの違いは何か、はい、
よう聞きますな、ね、僕もそう思います。
みこしはね、
はい、
神様がおられるものですので、
はい、
基本担ぐんですね。
なるほど。
地べたにつけない。
は
い、それが、みこしを担ぐ形ですね。
みこしは担ぐ
という。担ぐものなんですね。
はい、だんじりは担ぎませんな。
だんじりも、ちょっと2パターンありまして、
はい、
引っ張るばっかりの、
はい、
いわゆる引きだんじりと呼ばれるタイプのものですね。
車がついています
。ついているもの、
はい、
で、もう一つね、かきだんじりっていうのがあるんです。県内で姫路なんかの方は、まるでみこしのような、
はい、
屋台って呼び方をするんですけど、神様を動かすためのものではなくて、みんながにぎやかにやるための、方のものなんですが、まあ型に担ぐ、太い棒を渡しまして、その中それに何人もの人が取り付いてですね、担ぐっていうのが、
まあ、そう
はい、市内でも何箇所かやっぱ担ぐタイプのものがありますね。西宮市内は引くタイプのものとその担ぐタイプのものが両方が混在しているところです、
ね、
はい。
まあ担ぐ方のみこしというのは、はい、比較的まあ人が担ぐわけですから、はい、そんなに大きなものじゃない、
はい
はい、だんじりの方は車がついて、
はい、
まあ、動かせるということで、はい、とっても大きなものがあります
よね。ありますね、はい、で最近ね、太鼓というその担ぐ、もともと担ぐタイプのものなんですが、
はい、
若い衆、まあ、地域のお年寄りの方に聞くと若い衆肩弱なったからという言い方をされるんですが、
うん、
やはりね、一日担ぐタイプの太鼓台っていう、うん、そういうのをね、担いでられないんですよ。大変なので移動距離もあります。なので最近はもう下に車輪をつけて、
うん、
で普段道中はゴロゴロと担ぐタイプのだんじりも太鼓台も動いていくんですが、
そうですか、
まあ、お宮さんに入るとか、
はい、
要所要所ではちゃんと元々の担ぐ形に変え張りますんで、
ね、
はい、
西尾さん、
はい、
西宮の祭りもほとんどよく調べるために見に行かれたと思いますが、
はいはい、何箇所か、はい、
行ってます。それぞれ、
はい、
祭りの特徴があるんじゃないかと、
はいはい、
どんなふうに思われますか？
そうですね、もう口開いた口が塞がれへんぐらい驚いたというか、まあ大変って思ったのがですね、腰木岩さんですね。
腰木岩神社、
はい、
はい、これはだんじりが出るわけ
です。出ますね、引くタイプのだんじりで彫刻がいっぱいついてますから、
はい、
すっごい重たいのが2つあるんですけども、一番だんじり二番だんじりってあるんですけども、ここはですね、とにかく坂道が多い。
古式は神社自身が坂道の真ん中
にある、真ん中にありますけどね。でもまだその神社から苦楽園口まで、
はい、長い坂を降りていくんですね、はい、
で降りる前にしかも神社からバス停の海岸道 の公園 の植物園かのとこまで、
あんなとこまで
上がるんですよ。宇治湖の
中なの、急な坂道です
ね。もう2台のうち1台だけを総掛かりで上げはるんですけども、もうあれには普通 の軽自動車でもやっと子さんで上がるような道なので、ようこれをこの重たいの上げはるわと、もうはぁはぁと思いながら見たんですが、で苦楽園口まで今度降りてきたら、
はい、
また苦楽園口 の駅の近くも上がって、
はい、
小さい坂がいっぱいあると思うんですけど、
はい、
あれをまるで縫うようにですね、上がって降りて上がって降りて、はい、角を曲がるんですね。道をずっとこう縫って、一筆書きで縫っていかれますので、でその時に当然直角に曲がるところとかあるんですが、うん、だんじりというのは車と違って、ハンドルがあるわけじゃなくて、
はい、
操舵輪はないのでね、
はいはい、
直線しかしないんですよ。で、あれが曲がるためには、前輪を上げて、引っ張るか、後輪上げて引っ張るか、要するに
もう、どっちか上げるわけ
です。ほぼ力ずくなんですね。
どっちにしても。
どっちにしても力ずくなんです。もうね、角の多さと、坂道の多さと、
うん、はい、
かつ急角度。 もうね、あの古式岩さんはすごいです。
すごいですね、
はい、あのそういうあの体力勝負の、
まさに何の動力もなく、
はい、
人力だけで動かしているわけですから、
はいはい、だから旧坂はね、他もそうあるんですよ、
はい、
例えばナジオの中でも何台かあるんですが、はい、そのうち山の町って一番高いところにあるとことか、
はい、
で高知神社の方もあの金泉寺って少し南側の集落なんですが、そこにのだんじりの蔵のところに上がるのに、下の道路から一気に上がらないといけないところがあるので、
は
い、みんなが手伝わないと上がらないっていうぐらい急坂があるんですね、
は
い、ですからあの 坂道を行くところは他もあるんですけど、うん、とにかくあの連続技はやっぱ一番ですね、はい、で長い距離を行くっていう意味では、
うん、
まあ、あの久慈神社高知神社 の中野って一番離れたところにある集落のものが一番、まあ、4キロから以上歩いてはるんで、あのすごいんですけども、うん、なんせ体力勝負
ですね。
1トンっていうね、何キログラムの世界ではなくて、
うん、
もう一つ上の単位のトンの世界ですから、重たさが。で、しかもあの、車のタイヤと違って空気が入って駆動しないので、木の丸太ですね、
はい、
まさに丸太があのギリギリ言いながら回っていきますので、大変やと思う。
そうそう、そばで見てて何とも言えんですね、あれ大きな車がギシギシギシギシ言いながら回っていく、
はいはいはい。で、あれをやっぱりちゃんと動かすためには、うん、お中に鐘や太鼓でね、囃子をして引っ張る人に鼓舞する、要するに行けって言って、いう形でやっぱり力を与える、あのそういう伴奏が力を与えますし、であれはあれでちゃんと上り坂のところ曲がり角でゆっくり進むところっていうので、ちゃんとねリズムが違うんですよ。
あら、そうですか、
はい、ちゃんと変わるんです。
あの拍子みたいな鐘や太鼓で叩いてはる、
はいはいはい、あれはねちゃんとね行く道で調子が違うんです、でそれもやっぱりその場に合わせて打ち替えていきはりますんで、
あ、そうですか、
やっぱあの伊達にイケイケで鳴らしてるわけではなくて、
あ、そうですか、
ちゃんと練習しないと、
あの、あ、そうですね、
まさに調子パズルになると、あの 引く人たちの力が入らへんんですね。
祭りが近づくと、古式岩神社の小さな建物の中で若い人が集まって、だんじりのための演奏の練習をしてあります。あれは大事なことなんですね。
大事ですね。あれが、やっぱりあの、コロナの時に中止になります。若い衆っていうのは、大体結婚したりだとか、
うん、
30を超えてくるとですね、卒業していくんですね。
うんうん、
で、次の高校卒業したとか、ぐらいの人らが若い人が入ってくるんです。
うんうん、
でその若い人たちに順番に役目を交代していきますので、
はいはい、
祭りが途絶えるとね、順番に伝えていくのが途切れるんです。
あ、そうですね。
役割も、そういう演奏なんかも、処方を教えていくっていうのが飛んでしまいますので、祭り中止してっていうのは、そのいろんなところに影響が出る。そういう、こう、単に祭り中止して、あの、待ってたらいいんではなく、お様の待ってたらいいんではなくて、
はいはい、
その祭りすることによって、地域のそうしたものが、あの、じゅんぐりじゅんぐりに伝わっていくという役目がありますので、だから今年あたり、やはりこのまま放ってたらね、繋がれへんようになるからっていうことで、あの、頑張って祭りを再開されているところが増えてきています。
まあ、西宮の祭りもたくさんの祭りがありますが、
はい、
地域によってやっぱりいろんな特徴があるということです。
そうですね、
うん、であの祭りのお話を一番最初に聞きました時にね、
はい、
あのやっぱり災害とか、
はい、
あるいは疫病を、
はい、
逃れたいとか、
はい、
そういう願望があって、
はい、
おかみさんにお願いするというところが始まりやったというお話やったですね、
はい
はい、だそういう疫病が流行った年に祭りがあるのは分かります、
はい、
もうなかったもあってもずっとこう定期的にやっていくと、
はい、
いうのはだんだんそうなっていったということですか。
そうですね、お祭りのやっぱりきっかけというのは、
はい、
疫病であるとか地震とか噴火なんかの天変地異であるとか、台風とか、まあね、大雨とか、そうした何かも非常にあの人間の力ではどうしようもないとき、あの原因も分かれへんし、もう神さんに頼むしかしょうがないというようなときに、てか何かに頼もう と思った時に神様に頼むわけですね。でそこでまず臨時の祭りをやります、
はい、
でそれが収まりましたら、はい、まあ、お礼の祭りをする場合もあるんですが、この祭りを前やったので、無事に収まったと、
はい、
だからまたお願いして祭りをすれば無事な日々が続くんじゃないかと、という心理も働くわけです。なので臨時でやったお祭りが定期的に、なっていくっていうのが割と多いパターンですね。はい、ね、なのでそれの一番典型的なのが、夏に少しお話をしました、あの京都の祇園祭りです、
ね、祇園祭り、はいはいはい、
あれはもう上元5年863年えらい古い話ですが、その時にやっぱり疫痢とかの疫病が大流行しましたので、
はい、
都であの疫病が収まるという、収めようというお祭りがまず最初にありまして、
はい、
でまあなんだかんだずっと、まず疫病とかが流行ったりで繰り返されましたので、臨時に祀っていくのがもう定例化していって、で京都の町が落ち着いてきたら、今度町衆の人たちが力を経済力を持ってきましたから、で自分たちで祭りを運営していくと、で豪華な、山鉾ですね、飾り物を整えて、まあ、町衆同士の力の見せ合いといいますか、競い合いみたいなとこもあって、あの形に整えられていった。
なるほどね、
はい、
一番初めからあんな方ではなかった、
なかったと思います。
なるほど、こう疫病から逃れたいということから始まって、
はいは
いはい、あ、お参りしてお祈りしたら疫病が入らないようになったで、
はい、
だからこれ来年もしようか、
はい、
そしたら疫病来えへんでというふうなことで、
はい、
次の年もさらにその次の年もというふうになっていくわけ、
はい、
それが定例化していくわけです、
はい、でそんな中で、まあ、お楽しみなり何なりを見つけていく、
はい、
で賑やかしになるような催し物をやっていく、お祭りをもっと派手にするのに芸能を始めるっていうような、出し物をしていくというような形で、だんだん大きくなっていって、今のような、盛大な、特に、まあ、秋祭りは収穫後になりますんで、特に盛大なお祭りが、うんうんうん、あちこちで多いっていうのはそれに由来すると思います。
なるほど、よう昔からよう聞く話で、
はい、
雨が降らんで日照り続き、
はいはい、
まあ、これは農民が困った
困ります
ねということで雨乞いをするという、はい、これがお祭りの起源ということもあったという方、
あ、もちろん
聞きましたけど、
はい、ありますね。
西の宮でもそんなとこあったんですかね。
はい、生瀬のですね、
はい、
向こう側の中にですね、まな板のような大きな、
は
い、石がありまして、
ははは
で、その石をですね、まあ、汚すというか、すると神さんが怒って雨降らしてくれると、
は
い、はい、でこれはもう向こう側だけでなくて、芦屋川にもやっぱり深切り岩というのがありますので、うんうんうん、そうしたこう神様が宿るようなところをですね、
はいはい、
汚したりだとかするのも神様を怒らしてね、
うん、
まあ、変な話ですが、神様ってお願いするだけでは言うことを聞いてくれないときは怒らすという手もあるんですね。はい、でお願いもだんだん神社掃除しますからとか、
はい、
こんなお供えしますからとか、
はい、
子供相撲を取りますからとかいうようなこう段階がありましてね、でこれで言うこと聞いてくれへんかったら、神社境内掃除するのに言うこと聞いてくれへんやったら、今度じゃあ子供相撲しますとか言うて、こう順番にこう祈願をしていくんですが、それのお願いするものと、で、今言ったようなこう怒らす
タイプ、はいはい、
神様がいる池にですね、物を掘り込んで、涙出せて怒らすとか、でそれとか高い山の上で火を焚いてですね、
はい、
煙たい、天の神様が煙たく思って雨降らしてくれるとかいうような、まあ、お願いの仕方も、
なるほど、いろいろあるんです、
いろいろあるんです。もうそのところどころで知恵を絞って、
まあ、そういうふうに、
はい、
災害とか疫病を予防するとかいうようなことから始まった、
はい、
お祭り、
はい、
それはある年だけやったかもわかる、
わかります、
ね、でそれがたまたま、あ、効果があったでということで、
はい、
また来年もその次の年もということで、はい、だんだんこう定例化されてきた、
はい、
まあ祇園祭りなんかもその通りやでという、
はい、
お話ですね。
人の欲望といいますか、いい風になるように
はい、
はい、お願いをするっていうのは大事なことですね。
あ、はい、で、あの祭りというのは、まあ、我々見て楽しむ、
はい、
あるいはあのみんなで行って大きに騒ぐというようなことであるわけですけども、はいはい、我々はそればっかり見て、あ、ええな、ええな言うてるわけですけど、あの裏もあるんやないかな。これはあのちょっと意地悪なことで、
いい
あの祭りの裏側にもいろいろ苦労はあるやろなと思ったりするんですけど、
は
い、
神社でもうどこでもそうなんですが、うん、一つのこう祭りって言われた時には二面性が必ずあります、うん、で、あの表向きの、あの神様用と周りの人たちみんなが楽しむ部分、でさらにそれが表向きのことですので、
はいはいはい、
それをするための支えるもの、お供え物を作るにしても特殊なお供え物であれば1年かけてね、田んぼで、作ってお供えするとか、
はい、
あのそういうこう年間通してお供え物を準備する必要もあったりしますし、まあ、その時だけでもですね、普段はせえへんようなお餅の作り方をしたりだとかいうのが、
うん、
あのいろんなこう形で、それをやっていく人たちの組織グループっていうのがありますね。
で、
それが役割をちゃんとそれぞれの持っている、まあ、大体年齢に合わせて役割があるんですけども、うん、その年祭りに加わった、若い衆、中堅クラス、長老たちっていうそれぞれの役割を持っていますので、その役割で持ってそれぞれが担うことによりまして、祭りっていうのが全体的に構成されていく。
そういうことですね、
はい、ですから先ほどそのコロナで祭りが途絶えてっていうのは、それがちゃんと伝承されていかない、
うん、
システムが更新されていかないので苦しいことになるし、でましてやあのここしばらくっていうか、まあ、近年の少子高齢化でですね、うんうん、主な担い手になる若い人たちの数が減っていますから、うん、
はい、
だからあの若い衆を30歳でほんまは卒業せなあかんのに、次の若い衆が入ってこないんで、
うんうん、
白が出ても若い衆しとかなあかんという、
なるほど、
そういうあの状況でもうしんどくなってきているっていうのもたくさん地域的にはあります。あの本当に皆さんのつながりとか、
うん、
そうした中でお互いに支え合うことで、成り立っていることですので、
ね、
はい、どこかが欠けてもやっぱり成り立たない。
あ、そうか、まあ、そやからこそ続けていかないかんとか、
はい、
今年も頑張らないかんとかいうことにもなるし、
つながっていく、
またそれに対する準備の努力いうのも力、
はい、
エネルギーが湧いてくるということかもしれませんね、
は
い
は
い、
そうですね。
あ、なるほどな、今日は相当突っ込んだ掘り下げたお話までお伺いしましたが、皆さん、ちょっと祭りを見てみたいなという気持ちになられたかもしれません。16日には、ナジオの八幡神社、あるいは、ナマズの皇太神社も10月16日に、だんじりが出ます。その他にも今津の福王神社のお祭りなどもありますので、ぜひ、どこかへ出かけて祭りを見てみようということになっていただければ嬉しいなと思います。西尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。